私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。三位一体の神の信仰はキリスト教における救いの経験の特色である。神はイエス・キリストを通し聖霊によって自らを啓示し救いの業をなす。したがって三者は啓示と救いの働きにおいては分かちがたい。325年に召集された第1回ニカイア公会議は三位一体の神という理解を公のものとして承認しました。この公会議は異邦人である皇帝によって召集されたこと、政治的な駆け引きが渦巻いていたことなど、極めて人間的な会議の様を呈していたと言われ、そこで採決されたニカイア信条自体に懐疑的に見る向きがあるのも確かのことであります。しかし人間的な思惑に巻き込まれた会議において主なる神は人の思いを超えたとしか思えない結論へと人々を導いたのではないかと思うのです。なぜならそこで採択された三位一体の理解など人間の知識によろうとするならば決して採択されるはずのない非常識な内容に思われるからです。預言者イザヤを通して主なる神は告げられています。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。神の道、神の思いは私たちを高く超えているゆえに、私たちはそれを理解できない。ですから人間的知識に合致させよう、人の常識に辻褄が合うようにしようという努力はあらゆる場面で神の御心から遠く離れる結果しか生み出さないことがあるものであります。そういう意味で三位一体の決定を人の常識は懐疑的に見るのですが、かえって人の思い、人の道を高く超えた神の御心というものを人間の可能な限り的確に表現しているのではないかと思うのです。三位一体の神の信仰はキリスト教における救いの経験、これはとても大切なことを示していると思います。神と子と聖霊とが一体となって私たちを救うために存在し、働き、そして私たちに現れてくださる、そういった救いの経験は人の常識に全てを押し込めようとすることをせず、人間の常識を逸したように見えるこの表現をそのままそれでも受け入れる、そういった信仰へと至らせたのでありました。第一の朗読でお読みしましたイザヤ書6章に目を向けましょう。イザヤが預言者として召される場面になります。三位一体の日曜日にこの箇所が毎年選ばれるのは次の言葉によるのでやりましょう。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、 主の栄光は地をすべて覆う。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主。聖書において、3という数字は、完全数とも言われていますから、万軍の主が聖なるということは、もう完全にして、聖なるものの中の聖、聖であることを極めている。こういう意味を表していると考えられるのです。聖なるとは、旧約聖書に見られる神の特色の一つでありますが、人間とは隔絶した存在であることを意味しています。エルサレム神殿の最も奥深くに至聖所という場所があり、垂れ幕によって他の神殿内部と隔たれておりました。そこは最も神聖な場所と考えられ、そこに入ることが許されるのは年に一度、大祭司のみでありました。聖なる、聖なる、聖なると表現される聖は、そのような他のあらゆるものと区別され、隔てられた聖なのであります。人間が何をしても至ることのない隔絶した存在である神が、そこにおられるのです。その聖を極めた聖、これが聖なる、聖なる、聖なる、この言葉が示していることであります。そのような聖である神を見たイザヤは次のように言っています。災いだ。私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者。汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。イザヤは一人の人間であるからには汚れたものに過ぎないんですが、聖を極めた神をその目で見たことを嘆いているのです。主なる神は出エジプト記33章で言われています。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。聖なる神と汚れた者とはそれほどまでに隔絶した存在である。その顔を見たならば、聖なる者に対して汚れたものであるがゆえに、もはや生きていることはできないというのです。イザヤは聖なる神のゆえに、聖なる神を見たゆえに、自分は死ななければならない。そのように考えたのでした。イザヤの態度は、聖なる神の前に立つ人間が取る当たり前の姿で、ありました。神の聖ゆえに、決して聖とはならない私は滅ぼされる。こう恐れたのです。律法はそのように告げているからです。ところが、セラフィムが祭壇から炭火を取り、イザヤの口に触れさせていったのでした。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。神の聖は、聖でない彼を滅ぼすのではなく、彼の罪を許し、彼を人々に使わす力となったのでした。 つまり聖でないものを滅ぼす力とされていた聖が、ここでその聖は聖でないものを滅ぼすのではなく、許し用いる力、聖でないものを生かす力となった、このことが明らかにされているのです。そしてこれこそ三位一体の日曜日に私たちが聞く福音なのです。聖なる神の前にあって私たちは聖ではないゆえに、本来は滅ぼされるほかなかった。しかしこの神は私たちを許し用いる力となられたのであります。さて、福音の日課に目を向けてまいりたいと思います。これまで改訂された日課と改訂以前の日課を比較し、変更された箇所を取り上げてまいりました。今日も変更されていますので、そのことに触れてみたいと思います。改訂以前の日課はヨハネによる福音書3章1節から12節までとなっておりました。そして改訂後はそれに17節までが加えられて、今日の日課のようになっているわけです。改訂前の1節から12節、改訂後に加えられた13節から17節と分けて考えてみたいと思います。はじめに改訂前の日課1節から12節までですが、この部分はニコデモと主イエスの対話となっております。聖書によると、ファリサイ派に属するニコデモがある夜イエスのもとに来たことによって、この対話は始まっています。ニコデモはファリサイ派に属していたと言いますから、福音書の多くの場面でイエスと対立するユダヤ教指導者たちの一員であったことがわかります。そのニコデモはある夜人目を避けるようにイエスのもとを訪れたのでした。対立するイエスのもとに訪れるにあたって、ニコデモは仲間たちの目を避けたのでしょう。しかしそれでも一度イエスに会って話したいと思ったのでした。ニコデモは言っています。私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。するとイエスは彼に答えて言われたのでした。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは、年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。主イエスとニコデモのやりとりは、どうもうまく噛み合っていないように私たちには思えます。神の事柄を語るイエスに対し、人間の知識においてそれを収めようとするニコデモ、どうしてもこのような不一致をもたらすのであります。新たに生まれるとイエスが言われることを、ニコデモは人間が生まれることと捉え、理解できていないように思われます。そして12節になっても、ニコデモは理解できないまま日課は閉じられていたのでした。ニコデモは今日の日課で終始イエスの言われる新たに生まれるということが分からずにいました。その後ニコデモはどうなったのでしょうか。ヨハネによる福音書によると、その後ユダヤ人指導者たちの面前でニコデモは次のように言っているのです。 我々の律法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ、判決を下してはならないことになっているではないか。つまり、ユダヤ人指導者たち、集まったユダヤ人指導者たちが、一方的に判決を下そうと考えている中で、一人ニコデモは、本人に事情を聞くべきだと主張しているのです。あの夜、隠れるようにイエスを訪ねたニコデモでしたが、今は誰をも恐れることなく、イエスを擁護するかのように主張を明らかにしているのです。さらに、このニコデモは、あのアリマタヤのヨセフと共に十字架の死を遂げられたイエスを墓に納めた一人となったのでありました。彼は新たに生まれるというイエスの言葉がわからなかったのですが、確かに彼は新たに生まれたのでありました。続いて、改訂共通聖書日課において追加された13節以下に目を向けましょう。そこに16節以下ですが、次のようにあります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。前半の部分でニコデモとの対話の中で、イエスは霊について、語られました。そして後半の加えられた部分では、神と御子イエスによる救いについて言及されているのです。皆さんもお分かりでしょう。三位一体の日曜日、福音の日課では、神、イエス、そして霊の働きについて触れられているのであります。このように聖であり、聖と決してなり得ない人間を滅ぼす力であった神は、その一人子をお与えになったほどに世を愛し、御子イエスはすべてを救うために十字架の死を遂げられ、聖霊は私たちを新たに生まれさせるのです。こうして三位一体の日曜日に聞く福音がさらに具体化されているのがわかるのです。その後、ニコデモはどのように変えられたのか、聖書には記されていません。しかし神はイエス・キリストを通して聖霊により、この一人の男を新たに生まれさせたのでした。日々の生活の中で、性とは無関係に生きている私たちがいます。しかし神は私たちを礼拝の場に招き、主の御言葉と聖霊の交わりによって、私たちを今日も新たに生まれさせるのです。たとえ私たちがニコデモと共に、その意味を十分に理解できないとしても、ニコデモが変えられたように、私たちもそのまま新しくされるのです。聖なる、聖なる、聖なる。それほど父と子と聖霊の神は、私たちを愛することに一つになられ、 一体となって私たちと共におられ、一つとなって私たちを新たにし生かすのです。これがキリスト教信仰に基づく救いということに他ならないんです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。